77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は9月26日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんどうですかね、いかがお過ごしですかね。最近はね、もうだいぶね、暑さもね、和らいで、まあ日中はね、結構暑いですけど、まあ、朝晩はね、だいぶ涼しくなってきて、過ごしやすくなってきたかなというふうに思います。ね、もう、暑さね、もうひどかったですもんね。はい。ね、まあでもね、最近はね、まあ夜とかね、まあ農家バーね、営業中なんですけども、エアコンをね、この間までね、もう相当下げとかないとね、営業できなかったんですよ。はい。でもなんか最近はね、こう普通の温度設定でも、まあ、ね、まあ、夜だったら普通に営業できるような、まあ、そんな感じになってきましたね。はい。ね、もう大変でしたよ。ね、まあ、やっと落ち着いてきたかなという感じです。ね、まあ、ね、まあ、これからね、もう秋もね、秋の味覚もね、どんどん出てきてね。で、まあ、農家バーなやでもいろんなメニューね、ご紹介していきたいと、まあ、そんな風に思ってるんですけれども、はい。先週がね、先週のテーマはね、巨峰だったんですよね。まあ、巨峰はね、まあ、ちょうど今が旬でということでね、巨峰だったんですけど、ね、まあ、私ね、巨峰をね、作ったことがね、あるにはあるんですけど、ちゃんと出荷するやつじゃなくて、ね、自分で食べるようになったんですけど、それでもね、もうやっぱりね、適当に育てたら、本当にね、うまく実がなりませんよという、まあ、そういうお話をね、先週させていただいたんですね。はい。で、ね、適流って言ってね、ちゃんとマニュアルに従って、実がちっちゃいうちに、実をね、こう、いらないものをこう、ハサミで切って、そして形作っていくっていうね、まあ、そういうね、すごい手間暇がかかるんですねって、まあ、そんなお話をしたんですけれども、はい、メッセージがね届いているので、はい、ご紹介しますね。はい、これはね、X ね、SNS X のね、ハッシュタグ NAYA ラジオね、ナヤラジオで、投稿していただいてるんですけど、はい、普通の田中さん、いつもありがとうございます。はい、読みますね。はい、なるほど、手間暇をかけて美味しくするのですね。基本そういう工夫のような気がします。美味しいものってっていうメッセージいただいてます。はい、ありがとうございます。まあ確かにそうですね、手間暇かけて美味しくするってね、まあそうじゃないものもね、まあ、あるんでしょうけどね、なんかまあやっぱりなんかこう美味しさっていうのは結構手間暇とね直結するようなところあるんじゃないかなと思います。まあ作る側もそうですよね。作る側っていうのは農産物とかも育てる人もそうですし、まあ料理とかもそうですね。はい。であとね、この仕事してね、結構思うのが、なんか美味しいものをね、ご提供するためにね、結構ね、あっちこっちね、行ったりすることが多いなっていうふうに思いました。はい。だからね、飲食店側もそうですね。あ、でももしかしたら食べる側もそうかもしれませんね。はい。食べる側もね、あっちこっちね、行って、で、ね、美味しいもの食べるってあるじゃないですか。まあ最近はね、お取り寄せとかでもね、うん、いろいろ美味しいもの食べられるようになってきましたけど、やっぱりね、現地に行ってね、食べるってね、すごいね、美味しさね、やっぱ全然違いますよ。はい。だからね、この間ね、まあ、誰かが言ってたんですけど、なんか、本当にグルメな人は、美味しいものを食べるために、食費じゃなくて、交通費の方にお金をかけるみたいなことを誰かが言ってて、ああ、なんかそれはね、わかるかもなって思いました。はい。なんかね、やっぱりね、こう、旅先でね、食べるってね、すごい美味しいですし、なんかその、現地に行って食べたいなってやっぱあるじゃないですか。はい。で、まあ、そういうのあるので、まあ私もね、こういう仕事してますし、で、まあ飲食店だけじゃなくて、まあ農業全般のね、まあいろんなお仕事させていただいてますけど、なんかね、こう、まああっちこっち行って食べたいっていうのももちろんありますし、ね、長崎に行って、あれを食べたいと思ってもらえるようなね、まあそういうね、価値をね、作っていきたいなというふうに思ってるところですね。はい、お取り寄せとかもね、いいですけどね。はい。まあ、その一つが、まあ、農家バーナヤでもありますし、まあ、あとね、クラフトビールを作ったりとかね、ベルガモット農園をね、運営したりとか、まあ、そういうことをしてるので、まあ、それをね、ね、長崎に行って、それを味わいたいんだ、香りを楽しみたいんだっていうのは、まあ、そんな風に思ってもらえるような仕事をしていきたいなと思いますね。 はい、ね、そしたらね、こうね、あの食べるだけじゃなくて飲むだけじゃなくて長崎に来てもらってね、そしてね あっちこっちで、ね、見てもらったりもね、あの観光してね見てもらったりもあると思うので、なんでね、まあ、いいことじゃないかなと思うんですよね、はい、だからね、まあ、そんな感じでね、頑張ってやっていきたいと思います。はい、でね、この間はね、あの逆にね、私あの逆に行く方だったんですよ。行く方っていうのはね、この間ね、あの佐賀のね呼子に行ってきたんですよ。唐津と呼子ね、まあ、唐津の中に呼子あるのかに行ってきたんですけど、なんかねやっぱりね、イカとかね、イカとかも、他の海産物とかね、こう長崎で食べるものと違ってね美味しかったです。私初めてね岩牡蠣を食べたんですよ。岩牡蠣ね、牡蠣ってね冬によく食べるでしょ、はい、だけど、ね、岩牡蠣 ね、まあ、ね大きくてね美味しかったですよ、ね、結構お値段しましたけど、だけど1個で大満足だから、だからねもうね、十分その価値があるかなっていうふうに思いますね。はい、でまあそんな感じでね、こうやっぱりね、こう現地に行ってから食べるっていうのがね、やっぱ美味しいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい、ちなみに、ね、あの最終日にね、イカ定食をね食べに行こうっていうふうにね言ってたんですけど、あの行ってみたらね、あの今日はあの風が強くてね漁に出れないので、なんか生きたイカね、生きイカが用意できませんでしたっていう、そういう時だったんですよ、たまたまね。はい、残念でしたね。またね行こうかなと思います。はい、お隣佐賀県ですね。はい、まあ、そんな感じでね、やっぱりね、こうあちこち行ってね、美味しいものを食べるというのが大事ですし、でご提供するときに、まあ、私飲食店やってるんで、ね、食材を手に入れるためにどっかに行くとかね、まあ、しょっちゅうあるわけなんですよ、はい、しょっちゅうあるわけなんですけど、それをね、あのお客さんがね、別にこっちからね、わざわざ言わないですよ、ね、あのこれのためにね、なんか遠くまで行かなきゃいけないんですよとか言わないですけど、まあ、一応ねどこから仕入れたら言いますよ、はい、だけどねそんなね苦労話とかね言わないですけどね、お客さんが気づいてくれたことがあったんですよね。それがね、朝どれトウモロコシをねご提供してた時です、はい、朝どれトウモロコシってね、朝取ってすぐに茹でたものを、ご提供するってね、もう本当にね、もう市販のトウモロコシとね、もうどうしてもねこれはね違いがすごく出てしまうんですよ、はい、出てしまうんですけど、朝取ってすぐに茹でたトウモロコシ食べたことある人あんまりいないじゃないですか、はい、なのでお店でね、ご提供したんですよね。そしたらこう大体の人はなんかこうびっくりしてね、これ美味しいなって、これ何か特別なトウモロコシに違いないみたいな感じで思っていただくんですけど、でまた説明するわけですよね。こういや朝取ってすぐに茹でたものを運んできて、でそれをこう皆さんに食べていただいてるんですっていうふうに言ったらですね、そしたらそのお客さんね、なんかこう、なるほどな、それこそ本当のご馳走だね、みたいな感じで言ったんですよね。はい、で、お連れ様にね、そんな風に言ったんですよ。で、お連れ様ね、ご馳走どういうことっていう風に言ったんですけど、ね、ご馳走ってね、こうご馳走ってこう、ご馳走ってありますよね。あれね、走り回るって意味なんですよね。はい、走り回る。美味しいものを手に入れるために、あっちこっちね、走り回ってね、美味しいものをね、集めてきますってね、いう、ね、食べてもらうために、そうするものをご馳走って走り回って集める、忙しく走り回って集めてくるものなんですよっていうのが、まあ、ご馳走の語源っていうか、ね、まあ、本来の意味なんですけど、このトウモロコシはまさにご馳走だって、そんな風にね、ご連れ様にね、そう説明した方がいらっしゃってですね、なんかね、すごいなと思いましたね。はい、まあやっぱりね、手間暇とかね、あっちこっち走り回るとかね、もういろんな人がねそれやることで美味しいものが食べられるようになるのかなっていうようなことを思いました。はい、まあそんな感じでね、はい、気づかせていただいて、普通の田中さんありがとうございます。いつもメッセージいただいてありがとうございます。はい、で今日はねそんな感じでね、手間暇かけてっていうねお話だったんですけど、ね、メッセージだったんですけど、それにね今日はもうちょっと関係するお話をしようかなと思います。はい、私ねこの季節になると毎年ね手作りしてるものがあるんですよ。手作りしてる、はい、毎年やってるんですけど、そのお話をしようかなと思うんですよ。はい、今の季節のね、すごいおすすめなんですけれども、それはね柚子胡椒です。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは柚子胡椒ということでね、お話していきたいと思うんですけれども、はい、柚子胡椒ですよね、皆さん好きですか柚子胡椒ね。私ね、まあ、柚子胡椒について話すのは何回かあったと思います。まあ、どうしてもねやっぱこの季節ね柚子胡椒ねこう仕込む時期でもあるので、で毎年仕込んでるのでお話しするんですけれども、で皆さんどうですかね、柚子胡椒好きですかね。 私がね、結構前なんですけど、関東で働いてた時ね、関東で働いてた時は柚子胡椒はね、まあ、関東の方で、まあ、みんな知ってはいるけどそんな食べないっていう、はい、お家にもねこう置いてないよっていう、まあ、そういう感じだったんですよ、はい、今はどうなんでしょうね、まあ、ちょっとその時よりもね、広まってるんですかね、はい、ね、わからないですけど、まあ、当時はね、まあ、長崎戻るよって、ちょっと帰省してきますっていうふうに言ったら、職場の人からねお土産で柚子胡椒を買ってきてくれないとかね言われたりしたこともありました、はい、で、柚子胡椒なんてそのどこにでも売ってるんじゃないとか思ったんですけど意外と売ってなくてね、まあ、今だったらねまだあるのかもしれないですけどあんまりねそのいいのがなかったんですよね、はい、ね、いいのがなかった、これね、こうなんか、まあ、誰かが作ったもののことをねこう悪く言うのは良くないんですけどね、なんかねもう手作りで作ったものとね、なんかもう なんでしょう、なんかこう大きなメーカーさんが工場で作ってるやつって本当に違うんですよ、香りが本当に違って、でやっぱねこう九州に住んでたら、うん、手作り柚子胡椒を、まあ、いつも食べてたんですよね、手作り柚子胡椒くらいしかなかったんですよ、はい、なんか某大手食品メーカーさんが作ってるような、まあ、そういうなんかチューブに入ったやつとかねありはするけど誰も買ってないんですよ ね、で手作りのもね、もらったりするから、まあ、そっちを食べてたんですけど、でもね、食べてみて思ったんですよ、そのチューブ入りのやつね、あ全然違うって、柚子胡椒は柚子胡椒だけど香りのねもう強さも全然違ってね、あこれはやっぱ本場九州のね手作りのやつ美味しいよねって、まあ、そんな風に思ったんですよね、はい、でまあそういう感じでね買って帰ったりしてたんですけど、まあ、今はこういう仕事してるんで、まあ、今はねまあ買うっていうよりは自分で作ることがやっぱ多いんですよね、はい、でまあ、買うって言ってもね、地元のね柚子胡椒作りがねすごく上手な人、柚子胡椒作りがとってもね上手な人が直売所とか、まあ、あと個人とかでね売ったりとかしてるのはもう本当に美味しいんですけど、でもね、自分でね作ったものはねそれにねより上回るっていうわけでは全然ないんですけど、上回るわけじゃないんですけどそれにねまあまあ匹敵するくらい美味しいです、はい、だからね柚子胡椒 ねぜひね皆さんもね作ってみてはどうですかっていうね、まあ、そういうねお話なんですけど、でも作れる時期がねもう限られてるんですよ、今くらいしかないんですよ、はい、でそれをね逃すとね、材料がなかなか手に入らなくなるんです。ちなみになんですけど、じゃあ柚子胡椒ってどうやって作るのっていうお話なんですけど、柚子胡椒でねを作るのに必要なものはね3つです。3つ、1つはね柚子、青柚子ですね、もう1つが胡椒っていうのはね、九州地方で、ね、これ唐辛子のことを指すんですよ。青唐辛子です。はい。で、まあ、なんで唐辛子のこと、胡椒っていうのっていうと、なんかいろいろ諸説あるんですけど、まず一つがね、まあ、韓国語のコチュが転じたものなんじゃないかっていうふうに言ってる人もいます。唐辛子。ね。コチュジャンとか言うじゃないですか、韓国でね。コチュジャンとか言ったりしますけど、そのコチュジャンのコチュ、コチュジャンのコチュ、唐辛子のことなんですけどね。そういうのことなんじゃないかって言ってる人もいますし、あとなんか別の説ではね、唐辛子っていうね、いうふうに言うと唐の国をね、枯らしてしまう、ね、九州はねこう昔からこう唐と貿易をしていたので、その貿易相手ね、商売相手がね、お得意様がね枯れてしまって大変ですよって、なので唐辛子っていう言葉をやめたっていう、まあ、そんなね、まあ、そういう説もあります、はい、まあね、まあ、どっちが本当なのかなとかね、本当のところどうなのかなとかは分からないですけど、まあ、そんな感じで、まあ、要は柚子胡椒ってね、胡椒じゃなくて唐辛子なのに胡椒というふうに言ってるんですよね、まあ、それがなんかまあ九州の文化みたいな感じです、はい、で、青柚子でしょ、唐辛子でしょ、でもう一つ必要なのが塩です。以上です。ね、材料が手に入らなくなるかもしれないっていう、さっきね私なんかその大げさに言ったかもしれないですけど、使うのこれだけなんですよ、はい、でもね青柚子と青唐辛子がねこうある時ね手に入らなくなってしまうので、なんでねもう本当ねこう今のうちに作っとかないといけないんですよね、はい、だからね私柚子胡椒を作る時はね、なんかそのうちねとかじゃなくてね、もう材料が手に入りそうになったらもうすぐさま作ってからそれをね瓶詰めします、はい、ちなみに冷凍も効きます。冷凍してもねそんなにね香りはね悪くならないです。冷凍相当向いてますね、はい、でまあそんな感じで作るんですけれども、作り方はとっても簡単なんですよ。とっても簡単って言っていいのかな、はい、手間はかかりますけどね、はい、まずね、青柚子の表面の皮を使います。表面の皮はね、まあ、いろんなやり方でいいんですよね。私もそうなんですけど、なんでしょう、おろし金みたいので表面をねガリガリガリガリガリってやって、 で表面の皮を剥くというかそういう風にします、はい、あとはねあのピーラーでね剥いてからそのピーラーで剥いたやつをちょっとミキサーのようなね、のようなもので粉砕しても大丈夫です、はい、それどちらでもできます。であと唐辛子です。唐辛子はどうするかというとヘタなんか帽子みたいなのを取ってそして中の種を取り除いてそしてそれを細かく、すりつぶすか刻むかして、まあ、とにかく細かくします、まあ、要は何でも細かくするんですね。で、まあ、最後にそれを混ぜ合わせて塩を加えて、まあ、塩も結構たくさん入れるんですよ、はい、で加えて、混ぜてでしばらく置けば完成です。しばらくというのは冷蔵庫で10日間とかなんかそのぐらいっていう風に来ましたね。はい、どうですか、簡単そうでしょ、はい、まあ難しいものではないですね。難しいものではなくてとにかくすりつぶして混ぜ合わせるっていうだけなんで、まあ一応道具さえあれば誰にもできるんですけど、でもねこれねまずねこれも手間暇って言ったら本当手間暇なんですけど、結構ねもう時間がかかるんですよね。ずっとゴシゴシしなきゃいけないって、はい、ずっと刻まなきゃいけないって、はい、結構それ手間がかかります、まあ、私はまあ店やってるんでね、まあ、店ではそういうのが割とよくあるのでいいんですけどね。でもねそれをねこうわざわざこう用意するのはちょっと大変だなっていうのはねあります。それとねもう一つがねすごく大変なんですけど、それはね青唐辛子のが手に絶対つかないようにしないといけないんですよ、はい、だからねどうするかっていうとね必ず手袋必須です、はい、手袋はね必須でね、で薄い手袋をして私はやるんですけど、でね、まあ、それでもね結構ねうっかりしてしまうのが柚子胡椒を作った後にね、作った後にさ片付けしようっていう時にうっかりね素手で包丁とかまな板とか、ね、すりつぶしたやつとかそういうのをね洗ってしまうと、そしたらねもうすごいもう指先がすごい痛くなりますよ、はい、それでもね もし目でもね触ってしまったらもう大変ですよ、はい、でSNS でねでつながってる、方がね、はい、唐辛子を触った後にね股間を触ってしまったって言って、ねはい、股間を触ってしまった、多分お手洗いに行ったのかもしれませんね。それがね股間につくとね皮膚も薄いんでねすごくね痛いんですよ、はい、で私はね経験があるんですけど股間じゃないですよ、股間じゃなくて、ね、指ですよ、指がすごい痛くなってねなかなか取れないんですよ。石鹸とかでね、ボディーソープとハンドソープで洗ってもね全然ね落ちないですし、ね、水洗いしても全然落ちないですし、なんかねもう氷の中にねこう指をこうつけたりとかしてたんですけど、これね何でね洗ったらいいのかっていうのでね言うと液体洗剤のね食器洗剤のねジョイだったんですよ、はい、ね、なんでジョイがいいかっていうとねジョイってねアルカリ性なんですよ、アルカリ性洗剤で、アルカリ性辛味の成分、唐辛子の辛味の成分カプサイシンはねアルカリ性じゃないと溶けないらしいんですよ、はい、だからなんか普通のね水洗いとかで、ね、全然溶けなくて、ね、ずっと残り続けるらしいです、はい、で残り続けるってのはどういうのかっていうと、まあ、ずっと痛いわけですけど、なかなか分解されない物質なんで、なんでね器具とかにもしついてるのがあったらそれをね、もう本当何日も経った後に触ってもそこがね触ったところがね痛くなるような、まあ、そういうそのぐらいのことがあるようなものですね、はい、本当ね分解されない物質ってね厄介なんですよ、はい、本当ね厄介です ね、なんか農薬ってねなんかねもう結構分解されるというふうに言いますね、そういうふうに作られてますけどね、ずっと残り続ける物質っていうのは本当にね厄介ですね、はい、カプサイシンがまさにそれでした、はい、でジョイでね洗ったらね本当にねこうスーッと消えていくんですよ、はい、でアルカリ性のね食器洗剤ってね私実はね結構苦手なんですよね、なんか肌に合う合わないとかそういう問題だと思うんですよ、はい、私の肌にアルカリ洗剤が本当に合わなくて、でねものすごく肌荒れしやすいんですよね、肌荒れしやすいんです、はい、だからねアルカリ洗剤ねなんかいただき物とかであったんですけど、ね、全然使ってなくてずっと置いてたんですよ、はい、でもねこの柚子胡椒の季節は重宝するんですよ ね、はい、ねカプサイシン を溶かしてしっかり洗うために普通に食器の洗浄でも使いますし、あと手にうっかりついてしまった時に手を洗ったりするのにも使うということで ねあんまり普段は使わないけど取っておいてるんですよ、はい、ちなみにねその SNS 上のね、お友達ね股間を触ってしまいましたっていうお友達にもねそれ伝えたんですよね、はい アルカリ性の洗剤で洗ってみてくださいみたいな感じで言ったら、そしたらもう早速実践してみてくれたみたいで、そしてね、あの治りましたみたいな感じでね言ってくれました。はい、本当にね、本当これはね、これは本当に痛いんですよ。はい、痛い、本当指でも痛いからね、もう顔とかね、もう股間とかね、そういうね、デリケートなところにね触ってしまったら、ね、本当にね痛いと思います。はい、だからね、柚子胡椒作りね、先ほどねすごいおすすめしてね、作った方がいいよってすごい言いましたけどね、でも作るときはね本当にね気をつけてくださいね、気をつけてね、そして、器具の洗浄の時も手袋をつけて洗ってくださいっていうね、まあそういうお願いです。はいね、でもしっかりね洗ってからね、あの顔とかね股間とかね触らないようにしましょうっていうようなお願いです。はい、でもねそうやって作ったらね本当美味しいです。本当美味しいしね、もう柚子胡椒ねなんか美味しいんでね、なんかバカスカ入れちゃいますよ。はい、でこの間ね、あの佐賀のね唐津呼子に行ったって、先ほどお話したじゃないですか。はい、でその時もねもう柚子胡椒がねあんまり美味しかったんで、ね、持って行ったんですよね。はい、持って行って、そしてねあの七味マヨならぬね柚子胡椒マヨを作ってからね、それでねイカを食べるみたいな、そんなこともやりました。はい、まあ、そんな感じで、ね、すごくね、柚子胡椒ね、あの手作り本当おすすめです。はい、ぜひやってみてください。でもね、とは言っても手作りまではなかなかなっていう人もいると思いますけど、そういう人はねもうせめてね手作りのね柚子胡椒をね買っていただいたらねいいかなと思います。はい、全然違うので、はい、私毎年作ってます。はい、でちなみにね、あの毎年ねこれ柚子胡椒、まあ、ちょうど今の季節なんですけど、今ね高山柑橘の季節なんですよ。高山柑橘っていうのは何かっていうと、ね、香りと酸の柑橘って書くんですけど、それがまさに柚子でしょ。あとカボスとかね、シークワーサーとかね、まあ、そういうね、みかんみたいにこうむしゃむしゃ食べて美味しいものじゃないけど、香りがいいよね、この酸っぱさがいいよねって、そういうものの季節なんですよね。はい、なので私ね、あの柚子胡椒を作るときは柚子胡椒ならぬ変わり種のね丸々胡椒みたいなのをねよく作るんですよ。はい、今まで作ったのね本当いろいろあるんですけど、ちょっと思い出せる限り言いますね。レモン胡椒です。レモン胡椒、レモンは高山柑橘の中で有名というかですね。はい、あとすだち胡椒ね、すだち胡椒、あとねシークワーサー胡椒、はい、シークワーサー胡椒に、あとあそうそうライム胡椒ね、あとベルガモットね、もうありとあらゆるね高山柑橘でね、柚子胡椒的な変わり種柚子胡椒を作ってきたんですよ。はい、でまあどんな味だったかってね、レポートしますので、そのまあ聞いていただいて、あそれ美味しそうだなと思ったらね作ってみたらいいんじゃないですかね。やってみてください。はい、まずね、レモンとすだちなんですけど、レモンとすだちはねなんかね癖がないんですよ。はい、癖がないので、だからね柚子胡椒にした時にねすっごくすっきりしてて、なんかそれがいい人もいるのかもしれないですけど、なんか私はねちょっと物足りなく感じました。はい、なんか柚子胡椒、そうあとカボスもやったんですよね。はい、で、すだちはねすごいすっきりしてる、でレモンもすごくすっきりしてる、でカボスの場合は表面のね果皮、外側の皮に含まれる水分が少なすぎて、だからねもうパウダー状みたいな感じになっちゃうんですよ。はい、であんまりねパラパラになりすぎるとちょっと作りにくかったんで、果汁とかも入れなきゃいけなかったんですけど、それがねやりにくかったですね。はい、まあそんな感じです。であとね、あと何で言いましたっけ、ライム胡椒はねやったんですけどね、あのねこれすごいですよ。ライムってねなんかねめっちゃトロピカルな感じがするので、だからねそのねライム胡椒を食べてるとね、ここメキシコみたいな感じになりましたね。はいね、作ったやつをね、普通にねかまぼこに乗せてね、かまぼこなんか練り物かなんかに乗せてね、それで食べてみたんですよね。ザ和食じゃないですか。はい、でもね食べてるとねすごいねなんかこうトロピカルな感じになってきて、ね、なんか陽気な気持ちになってね、なんかねマラカスを持ってね踊りたくなるみたいな、ね、そんな感じでした。はい、だからねライム胡椒はね使い道がすごく分かりにくいですけど、美味しいです。はい、で結構ねみんなでね何々胡椒どれが一番好きとかやったんですけど、ライム胡椒はね結構人気でした。はいね、で使い道わからないよねみたいな感じで、どこで、使いどころがわからないみたいな感じで言ったんですけど、でもねなんかねそれが結構気に入って持って帰った人はね、なんか普通にねお鍋に入れたりとかね、何にでもね柚子胡椒 の時と同じように使ってるみたいです。お刺身乗せたりとか。はい、だからねライム胡椒はね売ってないしおすすめです。はい、あとはね ベルガモット御所。ベルガモット御所はね、これもねまたねすごいですよ。香りがねすごいいいんですよね。はい、でもベルガモットもその表面の花瓶に含まれる水分が少ないので、削るのがすごく難しかったのと、まあ、それとねベルガモットの香りねものすごくいいんですけど、なんかね柚子胡椒になったらね、なんかこうこれベルガモット、柚子、ベルガモット柚子みたいな感じで、ね、頭がねちょっと混乱してしまいます。
はい、
まあ、そういうものですけど、でもねあの美味しさは変わりないんです。美味しいです。はい、なんでねあの今言ったやつでね、やってみようかなっていうのがあったらやってみるのはどうでしょうかね。はい、あとねシークワーサー御所。シークワーサー御所はねシークワーサー小さいでしょ。小さくてねあの皮もね柔らかいんですよ。はい、でもねちょっと頑張ってね無理やりやってみたんですけど、そしたらねあれがね一番みかんに近いからか知らないですけど、あのなんかねフルーティーでした。はい、まあ、美味しかったです。はい、まあ、そんな感じですね。はい、なんとか御所ぜひ試してみてください。はい、まあ、そんな感じでねあの柚子御所、ちょうど青柚子の季節だからということもあるんですけれども、はい、青柚子ね、青柚子はね、そうそう、お店でもねよく聞かれるんですよ。はい、青柚子ってね、青柚子酒と黄色柚子酒があるんですよ、はい、があるんですけど、これなんか別物なんですかとか聞かれるんですよ。はい、でいや同じものですよと、青柚子は青いうちにちぎったもの、黄色柚子は黄色の時期まで待ったものという感じなんですけど、香酸柑橘はまあ大体結構緑のもの、緑で使うものでもそれ未熟の状態の緑の色なんで、完熟になれば黄色になるものが多いです。はい、でベルガモットとかもそうですし、あとみかんもそうですね。みかんも最初は青くて黄色くなるって、はい、でいう感じでね色が変わっていくんです。はい、で私ねこのね柚子胡椒の柚子だけねちょっと特別だなと思うのがこれなんですよ。はい、でまあベルガモットとかもまあそうっちゃそうなんですけど、みかんって黄色で食べるじゃないですか。黄色くなってから食べるじゃないですかね。あの早いうちに食べようって言って、まあ、ちょっと緑がかってても食べることありますけど、基本黄色くなってからですよね。はい、で、はい、で黄色くなってから食べますし、あとはねあのカボス、カボスもね置いとけば、ね、黄色くなりますけど、あれ緑の時に、ね、使うじゃないですか。はい、でも柚子はねあの緑の時も黄色になってからも、あのもうどちらもねそれぞれの良さがあってね価値があるっていうもんなんで、だからねこれ特別だと思うんですよ。はい、だからね緑のうちの緑につけたものの果実酒と黄色になってからつけた果実酒を2種類置いてるっていうのは、あのねうちの店でもね柚子以外にあんまりないんですよね。はい、あんまりなくてね、だからこれ本当特別だなと思います。はい、でどっちも美味しいんですよ。はい、でちなみに先ほどね柚子胡椒の季節今だけですって言いましたけど、完熟になった柚子で柚子胡椒を作ってもそれはそれで結構美味しいです。はい、ね、香りの強さで言ったら緑ですけど、でもねあのなんか優しい感じがしてね、それもねまた美味しいですよ。はい、まあ、そういうわけでね、ぜひ柚子胡椒 を手作りしてみてはいかがでしょうかっていうね、まあ、そんなお話だったんですけど、はい、なんか話してたらねそろそろ終わりの時間になってきましたね。はい、今日はねちょっと柚子胡椒、青柚子のねこう病気とかねそういうお話もねしたかったんですけどね、もう時間が足りなくなってしまいました。はい、今度そのうちね柚子栽培のことをねお話ししたいかなと思います。まあ、黄色柚子の時期でもいいですよね。黄色柚子の時期でもいいかなというふうに思います。はい、というわけでねそろそろナヤラジもお別れの時間になってきました。今日は柚子胡椒についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶治でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。